ば愉快な宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さて、毎月最終週は宇都宮市長にお越しいただいているんですが、今回は宇都宮市総合政策部の広報官青木陽子さんにお越しいただいてお話を伺いたいと思います。青木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今年もですね、気温35度を超える日が続きまして、厳しい夏でしたね。
はい、
市内の小中学校の多くは、今週で夏休みが終わります。いよいよ授業が始まりますが、この後のちょっと残暑も心配ですよね。
そうですよね。子どもは大人に比べると体温の調節がうまくできませんので、
はい、
熱中症にならないようしっかりと気を配る必要がありますよね。はい、宇都宮市では市立のすべての小中学校でエアコンを整備して、
はい、
子どもたちが快適に学校生活を過ごせるようにしていますが、学校が始まってから体調を崩す子も多いので、はい、体調管理には十分に気をつけていただきたいですよね。
そうですよね。やっぱりこう生活の環境がね、やっぱり夏休みと学校が始まってからだと変化がありますから。
そうですよね。
ね、体調管理にはより気をつけていただきたいと思います。
はい、
さあ、そんな中もうすぐ9月です。暦の上ではもう秋なんですよね。秋といえばほにゃららの秋、いろいろ出てきます。私はもう食欲の秋だったりするんですけれども、でも宇都宮は読書の秋なんでしょうか。宇都宮市の子どもたちの読書量は半端ないそうですね。
そうなんです。宇都宮市の小中学生は平成30年度の調査によれば、月に読む本の平均冊数はなんと全国平均の約3倍なんですよ。
3倍ってすごいですよね。
そうなんです。
どうしてそんなに宇都宮市の子どもたちは読書好きなんでしょうか。
はい、具体的に冊数をご紹介いたしますと、
はい、
まず小学生では全国平均が 9.8 冊、約10冊なのに対しまして、宇都宮市の小学生の月平均冊数は 29.5 冊、約30冊、3倍ということですね。これはですね、平成18年以降、宇都宮市では独自に本の専門家ともいえます学校図書館司書、司書さんをすべての小中学校に配置しました。
はい、
司書さんたちが子どもたちに寄り添いながら本の楽しさや面白さを伝え、また子どもたちに興味を持ちそうな本を進めてきました。
はい、
司書の先生たちが縁の下の力持ちとして市立図書館や他の学校などとも協力しながら、子どもたちのためにできることを考えて楽しい図書室にしてくれた結果、子どもたちが進んで読書に励むようになったんですよね。
なるほどね。読書は子どもたちの想像力、表現力を養うだけではなく、学力の基本となる思考力や読解力の向上にもつながりますし、とってもいいことですよね。
はい、
そういえば宇都宮市では中学3年生の学力テストの結果も良好だったそうですね。
はい、そうなんです。平成30年度の調査では本市中学3年生の全教科で平均正答率が全国と県それぞれの平均を上回りました。本市では子どもたちの読書環境だけでなく、きめ細かな少人数指導や子どもたちの学習などをサポートする職員数が中核市トップレベルであるなど、高い教育水準の中、小中学校が連携した一貫性のある指導を行っておりますので、その成果が現れているんだと思います。
なるほど、宇都宮市では学力向上への取り組み以外にも、いろいろと教育について、考えていらっしゃいます。そしていろいろと、行動されていらっしゃるということなんですが、その他でいうとどんなことがあるんですか。
はい、まず宇都宮市では学力だけでなく心の豊かな子どもに育ってもらえるよう、挨拶運動や中学2年生を対象とした職業社会体験などを行っています。その結果、子どもたちの自己肯定感が全国水準よりも高い傾向となっています。
はい、
また子どもたちの生きる力を育む教育にも力を入れています。例えば食育のために全小中学校に栄養士を配置して、給食の時に食事マナーを教えたり、食育についての授業サポートなどを行っています。
はい、
この取り組みによりまして、子どもたちは食事の楽しさを学ぶことができ、保護者からも子どもが好きな給食メニューのレシピを教えてほしいなど要望を受けることもありまして、とても好評です。
今 献立表を、
そうなんです、はい、ちょっと松井さんにご覧いただいて
見せていただいてるんですが、はい、あの今食事マナーというお話もありましたけれども、はい、本当に和洋折衷、
そうですよね、
ね、いろいろな国の料理も実は入っていて、ね、あのベトナム料理があったりとか、
そうですね、
でもちろんあの自分であのセルフ五目ちらし寿司って書いてあるんですけれども、ね、作りながら、
そうですね、
こういただくっていうこともあるんですね。
そうです、こう作り手にもなりながらやっぱり、食の楽しさを学んでいくという取り組みで、はい、まあ、国際食も豊かですし、です、ね、まあ、本当レストラン並みのメニューかなと思っております、
はい、そして健康も考え、まあね、はい、麦入りご飯があったり、でもあの私たちの時代からあるわかめご飯も健在なんですね。
そうですね、
はい、いやでもとっても美味しそうです、
はい、
ね、ぜひね、こういう、まあ、給食から食についてしっかりと考えてもらって、はい、そしてしっかりと栄養をとってもらうと、はい、心がけてほしいですよね、
はい、
さあ続いてなんですけれども、まあ、学力、心の豊かさ、食育とお話をしてきましたが、子どもたちがね、あの健やかに成長できるようにいろいろ取り組んでいるのが分かっていただけたと思います。保護者の皆さんも安心だったのではないでしょうか、
はい、
そしてまず、ね、心の意味では楽しんでね、毎日を過ごすことというのも大切ですが、
はい、
宇都宮市ではたくさんのイベントを開催しています、9月もいろいろイベント目白押しですからね、参加していただきたいですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
秋のイベントにつきましては、30日に発行します広報宇都宮に、こちら秋のイベントいろいろ情報満載となっておりますので、そちらをご覧いただければと思いますが、
はい、
その中から今日はいくつかご紹介いたします、
はい、
皆さんご存知の、まあ、10月中旬にやりますジャパンカップサイクルロードレースがありますが、それのプレイベントといたしまして、はい、9月14、15にサイクルフェスタ試乗会というのを城址公園で行います、
はい、
こちらはですね、自転車メーカーの最新モデルの試乗ができる催しです。また9月15日にはキッズバイク大会、こちらは2歳から6歳までの小さなお子さんによるレースですので、見に行くだけでも自転車の街の楽しさと、楽しさや可愛い子どもたちの姿を見て、自転車の街を体感できるイベントとなっておりますので、はい、ぜひホームページなどで詳細をチェックしてお越しください、
はい、
それからもう一つ、毎年恒例となりましたもったいないフェア宇都宮2019、
はい、
こちらは9月28日に城址公園で行われます、
はい、
おなじみ地産地消もったい鍋、振る舞いがありますし、またですね、環境に優しい乗り物の展示などもったいないを体験できるイベントとなっておりますので、はい、ぜひお越しください。
あ、楽しそうですね。
また一つですね、
はい、
松井さん、フードドライブなんて聞いたことありますか？
フードドライブ、
あの今全国でいろいろ取り組みが進んでおりますけれども、
はい、
ご家庭で余ってる食品、これ缶詰とかですね、
はい、
まあ、調味料とか、はい、レトルト食品とかですね、こういう食品を持ち寄って地域の福祉団体や施設に寄付します、こちらはあのもったいないフェアの当日は会場でお預かりいたしますけれども、
はい、
まあ、それに先立ちまして9月17日から27日までの平日には市役所本庁12階のごみ減量課でお預かりしております、
はい、
こちらの食品は常温保存可能なもので、まあ、賞味期限が十分にあるもの、まあ、11月1日以降の賞味期限があるものをお持ち寄りいただければと思います、
はい、ぜひ、ね、参加していただきましょう。よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします。
さあではあの最後になりますが、持続可能なまちづくりを進める宇都宮市の公共交通についてです。あの皆さんから毎回質問をいただいておりまして、今回はこの質問にお答えいただきたいと思います、まあ、LRT に関してなんですが、最近の LRT 情報について教えてくださいということでいただいております。青木さん、お願いします。
はい、LRT のまず工事情報についてお知らせいたします、
はい、
LRT の工事は着実に実施しておりますが、宇都宮市の東西を結ぶ公共交通 LRT は現在優先的に整備に取り組む JR 宇都宮駅東側の区間で順次工事を進めています。特に工事の進み具合がよくわかる場所といたしまして、清原地区の下竹下、こちら国道408号線付近ですが、こちらの方にこちらの方にお立ち寄りになった際にはちょっと見ていただきたいんですが、 LRT が走る軌道、これレールを支えるための橋の足、橋脚ですね、
はい、
あと擁壁などが順次出来上がっているのが見ることができると思います、うん、またですね、 LRT 情報のもう一つ、これも新たな取り組みなんですが、 LRTGU の PR フラッグの掲出をいたしております。こちらはですね、8月28日水曜日からオリオン通りに LRTGU の PR フラッグを掲示いたします。フラッグの車両デザイン、これデザインをちょっとお持ちしましたけど、はい、ご覧いただければと思うんですが、
はい、
こういう黄色いイメージカラーでですね、LRT の画像、市民に人気の斜め横顔といいますか、そちらの LRT の画像をあしらっております。またフラッグのキャッチコピーといたしまして、あなたと住む未来がある、みんなで行こう、明日へ行こうというフレーズを用いまして、誰もが利用できる公共交通 LRT を中心とした街づくりへの期待と共感を感じてもらうものといたしました。ぜひご覧になっていただきたいと思います。
ね、かなり目立ちますね、
黄色でね、鮮やかな黄色ですよね。
はい、目に飛び込んでくると思いますので、はい、ね、よくご覧になってみてください。というのが、最近の LRT 情報でした。青木さん、ありがとうございました。
はい、
LRT に関して詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアでも見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ umovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問も受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。さあ、今回のご出演は住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市総合政策部広報官の青木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。